戦闘態勢 .com。
参りました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが大東区の先導有馬湯からお送りする、ここ虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポンは今日は欠席ということで、サンダルを履いたホコマニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、戦闘態勢 .com ということで、
はい、
今回この3人でお届けしますかね。
はい、まあ年明け2回目、まあ普通の収録だとすると1回目ですか。
まあ本格始動ということでね、今回から、
そうですね、2023年のね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
どうですか、
なんだっけ、これザ・フォール、コンちゃんかな。
ああ、はい、フォール、フォール、
うん、あれはどういう映画なの。
あれはですね、そのテレビ塔っていう中で、ね、その600メートルある、そこに登って、なんか YouTube で配信しようぜみたいなね、そういう話なの。
600メートルって言ったら、あれだよ、スカイツリーぐらいだよ、武蔵。
だからまさにね、本当にそんな感じ
です。スカイツリーマジでぐらい、
使いついぐらい、
うん、規模としては
激ヤバ、マジで。しかも使ってないもん、テレビと。
ああ、はいはいはい、そこ何人ぐらい登るの。
2人、女性2人ですね。
かなり体張った系の YouTube だね。
うん、そうそうそう、うん、でね、まあ、俺も予告とか見た感じだと、そんなね、アホな女子2人のね、YouTuber がね、なんか登ってわーみたいな、で、追いられなくなっちゃったみたいなさ、話なんだけど、まあ、もっとちょっといろいろドラマ的なやつがあってね、さすがに、やっぱ、ロッククライミングをやってる、
はいはい、
そういう設定とか、はい、だから高いところは大丈夫みたいなね、うん、とか、その前にいろいろちょっとあったりとか。うん、で、でまあ、ちょっと励ます、一人ね、女性がね、ちょっと落ち込んでる状態だったら、それを励ます、もう一人がね、うん、ちょっと励ます感じで、ちょっと昔のあんたを見せてよみたいなね、高いところ登ろうよみたいな。
高いところ登るって本当に高所恐怖症だから。何それっていうさ、やめてよって
思うんですよ。なかなか本当ね、ちょっとまあツイッターにも書きましたけどね、まあどうせ CG だから別にみたいな感じですけど、ね、うん、もうね、もう汗びっしょり、手のひら汗びっしょり。
あ、そう、
もうやっぱすごいですね。
面白いんだ。
おお、面白いですね。で、ただ高いだけじゃなくてね、いろいろそこね、人間模様とかあったりね、
2人でしょ
うね、2人で、そうあるんですよ。
鳥が飛んできたり、
ハゲタカが飛んできたりとかね。あ、で、いろいろ最後はまたびっくり仰天のね。
実は 600m じゃなかった。そういう。
実は地球だったみたいな。
違う。自由の女神が。それ猿の惑星だ。全然そんな。
実はスカイツリーでしたみたいな。
もっと高いから。
もっと高い
から。もっと高いからみた
いな。600ってすごいよ。
うん、すごいですね、本当にね。で、なかなか本当に、登っていくときにね、もうね、もう古いからもね。
ガゴンガゴン。
ネジが外れたりとかね。ちょっと錆が。サビでなんかもう階段が取れちゃったり。
どこの映画？
あ、アメリカの映画
です、
ね。
それだけで、うん、それだけ何時間？2時間、ね、
2時間くらい、1時間、うん、1時間40何分、
うん、それだけで1時間40何分
それくれるんですか。それ
やっぱ引っ張るんだろうね、サスペンスをね。
そうそこはね、高いだけじゃない話なんで、そういうのも。
でもほら、レビューはさ、ああ、多分面白い映画なんだろうと思ったけど、うん、なんで僕の電波玉8センチみたいなさ、余計ななんかこう下ネタ入れてくるのかなと思って。で、さ、律儀に下ネタ入れなくていいと思うんですけど。
ツイッターもっとフォロワー増えるかなと思って。
ああ、下ネタでね。
でね、でもいいね、2つみたいな。だったら、しかもいつもの
いや、お前、それ言うんだったらさ、サンダルさんがさ、こんなラーメン食いましたみたいなさ、いいね、20ですよ。
そうそう、俺なんか、藤沢のコロッケそばで、もう10いいねつくからね、俺。
それに比べて、戦闘態勢全体でのこの、なんか、過疎さは何ですかっていうことですよ。
みんな、あれですよ、もっと投稿しないとダメですよ。
やばいね。
もうね、投稿して何本ですよ、だから。
いや、でもね、やっぱりね、いいねつけやすいよね、うん、今日こんなインスタントラーメン食べましたみたいなのって知ってる人がやってるのっていいねつけやすいんだよ
ね。まあまあそうだね、うんうん、
それはね、
僕の鉄塔8センチみたいなのいいのつけにくいよね。
つけにくい、つけにくい。
僕の鉄塔8センチはまあ、
6センチ、6センチ。
6センチ。
600メートルに合わせた、
ね。あ、なるほどね。
そういうこと、そういうこと。
そういうことね。
そうそうそうそう。だから、ね、もっとね、あの、ツイッターにね、登場回数を増やさないとね、なかなかあの厳しいですよ。
ああ、うん、でも、これ、あれ、AI のなんとかで小説書きましたって、うちのじゃないの、
AI がね、すごい、うん、すごいね、チャット GPT、うん、見た、読んだ、
読んだ、読んだ、読んだ、ああ、あれ、なんかちゃんとしてるね、
ショートストーリー、
ショートストーリーみたいな。
すごいと思わない、あれ。なんかこう、そうちゃんと最後になんかテーマ的なものが。
テンプレであるんだろうね、もうああいうのができちゃってるんだろうね。
できちゃって
る
のかな。
ね、あれウェブでどうして探してきてあれでしょ、なんかここに。
そうそうそう。
作り出す。
あ、そうなんだ。
ウェブにない情報は取れない。
ウェブからいろいろ混ぜ込んでになって AI が。
でもちゃんとしたストーリーになったじゃん。
すごくない。ね、三大話で。
ね。
もうちょっと。ちょっとあれ読んだ時、俺ちょっとギョッとしたの。
やばい。
何これ。
もう人間様よ。
ハートウォーミングじゃん。
じゃあれ何いいねついてた。
え、あれ三いいね
ぐらい。三相変わらずね。
うん。ちょっと読んでみてくださいね。あの、ね、戦闘態勢もリツイートしてるからね。
戦闘態勢。あれだからさ、あの戦闘態勢ってほらね、
あ、マコットさんが書いたんだっけ。
うん。
マコットさんのツイッターを戦闘態勢でリツイートした。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、戦闘態勢は戦闘態勢であれでしょ。戦闘態勢とはっていうので。
ああ、そうそうそうそう。調べたら、チャット GPT っていうのはさ、
は
あ、まあ AI でさ、いろいろ会話ができるわけですよ。
うん、
で、質問を投げたら何でも大体答えてくれるんだけど、それにチャット GPT に。はあ、ポッドキャスト番組戦闘態勢 .com について教えてくださいっていう質問したの。したら、うん、ちょっと考えて出てきたのが、うん、戦闘態勢 .com というポッドキャスト番組は、うん、日本のコメンテーターである田原総一郎氏がパーソナリティのを務める政治経済社会など幅広いトピックスを扱う番組です。番組名の戦闘態勢は田原氏が主催する日本のジャーナリズム研究所戦略研究所が掲げる先進国民社会論の理念から来ています、
はあ、
この理念は先進国である日本が平和自由民主主義といった価値を守り、さらに進化していくためには個人の自由と公共の秩序を両立する戦闘体制の思想を取り入れる必要があるというものですって、はあ、色々書いて。
まだやってんのそれ。
え、
戦闘態勢っていう番組を田原さんはまだやって
ない。やってない。やってない。嘘っぱち。
あ、嘘なんだ。
嘘っぱち。戦闘態勢。
つまり作り話なんだ。
作り、もう嘘っぱちですよ。田原総一郎こんな番組やってないもん
ね。おう、やってないでしょ。
うん。すごくない？こんな。
あ、嘘なんだ。
だからなんか、あの、すごいすごいって言われてるけど、嘘ばっか言うの。
すごいね。
うん。
それがすごいわ。
うん。俺、うちの誠について教えてくださいって言ったら、
は
あ、なんかうちの誠は、日本を代表する映画監督で脚本家でつって代表作にポッポや等がありますみたいなことが書いてた。嘘こけよお前。
それ折畑さんじゃなかったっけ。
なんだろうね、
うん、
なんでそんな嘘つくのっていう。
すごいね、うん、それを楽しむんでしょ。
その嘘を楽しむっていう、
ね、
あのほらさっきも言ったけど、俺ってほらウェブの情報を取ってくるじゃん、うん、だから戦闘態勢ってウェブに ないことになってんのかなと思って、ちょっとショック。
でもね、あんまり人気のないやつだと、うん、そんな番組はありませんとかってちゃんと出てくるんですよ。
ああ、
うんうん、だから
全然認知はされてる
ってこと、ね、認知はされてるんだか、
AI
困ってでっち上げたんだか分かんないんだけど。
嘘をつくって。あ、嘘なのねそれ。
そう、全然嘘ですよ。
はあ、
うん、戦闘態勢 .com は政治や社会に関心ある方や田原氏の分析力に興味があるという方にとって興味深い番組となっているでしょう。
いや本当申し訳ないね。そっち嘘の方が面白いっていう。
まあ今日田原さんはこうお休みということで、
お休み
ということ で、俺ら3人でお送りしてる
ますけど
ね。はい、はい、そうだね。
田原さんいるときは政治経済の話するけど、いないときはね、
ね、
ずーっと欠席ですよ。ずーっと最初から欠席ですけど、
本当は田原さんがね、
本当は
メインなんですけどね、
いたんだけど
ね、いろいろ忙しいから俺らが代わりにやってる
すいませんみたいな。
ちなみにさ、LINE でも同じやつあって、例えば、うん、名前誰々っていうと、その人のイラストっていうか写真をなんか勝手に作り出すっていう、 来年そういうのあるんですよ。なんかその AI が
合成して、
合成して作ってる。
合成なのか何だか分かんないけど、うん、勝手になんかその似たような写真をこの人じゃないかって写真を持ってきて、ちょっと加工かなんかするのかな、うん、だからなんかジャッキーチェーンってやると全然知らない
でもそれはネットに画像があるわけじゃん、ジャッキーチェーンなんていくら
でも。でもね、全然違う、あ、ジャッキーっぽいんだけど、なんかちょっとね、
あ、なんか
変なものを
取ってきて、あ、多少加工しないとまずい
っていう、何なのか、そのジャッキーチェーンっていうその文字 でイメージしてこういう人ですみたいな、ね、はい、写真バージョンみたいなのがあったりする。
AI の進化がすごいね。
すごいね、もうね。
嘘まで作る。
あれ見ましたよ。
え、はいはい。
RRR。
ああ、ね、どうですか、ね、
どうですか、
ね、面白かった。面白くないわけないんだけど。
まあ。
3時間、本当にだれずに見れるよね。だれずに見れるんだけど。うん、
最近辛口だね、
映画に。なんだろうね、うん、うひょーっていう感じでもない
よね。そうなんだよね、
そう来たかみたいな感じが、
なんかインド映画の刺激に慣れちゃってる感じ。こっちがバーバフリとか見た？バーバフリ、
いや見てない、
ね、あれも評判があったじゃん、うん、でも、うん、RRR も同じようにやっぱりこう、
もっとさ、もっと俺とんでも描写がいっぱい続くのかと思ってたの、あのほら、猛獣とかがバーンわーみたいなさ、猛獣引き連れてわーみたいな、トラックの荷台から飛び出るみたいなさ、ああいうのの連続かと思ってたけど、意外とね、意外とそんなに
普通の
ぶっ飛びみたいなのはなかった、
ね、ちゃんとしてきちゃってるって感じなのかね、なんかね、
バーフバリの方がもっととんあ、まあ、とんでもないのかな、わかんない、俺見てないから
、うんうん、ただ日本に入ってくる映画ってやっぱりストーリー重視なんじゃないの、まあ、インド映画の中でもなんかそんなにインド映画らしいのって入ってこないんじゃない、日本だとそんなに
ほら悪の強いやつ、どうなのかな、う
ん、まあ、そなんかほら踊るマハラジャの時と比べるとなんかアクションがなんかぎこちなかったりしてさ、そっちの方が面白かったけど、うん、ちょっとアクションもちゃんとしちゃったりとかして、そうだからあんまりとんでも描写があの、うん、そんなないっていう。
韓国映画のアジョシのリメイクとかあるんだよね、インド映画で。
へ
え。YouTube で普通に上がってる。まんまだった。
へ
え。まんま。
でもなんかさ、途中でさ、インターミッションって休憩って出るじゃん、
う
ん、でも休憩しないんですよ、うん、からさ、おいおい、インド人はインド人でさえ休憩してんのになんで俺らは続けてみなきゃいけないんだよって思って、
ね、どういうことインターミッションで出るけどすぐ始まっちゃう、
すぐ始まっちゃう、
あれ俺休憩って出てますけどみたいな、
そうなんだ、
まあ工業的な問題でね。
問題の時間的なね。
映画が今そんなに時間取れないから。
マジかよと思ってた。
あれどうだったっけ？シーンの侍の時はずっと休憩って出るんだよね。その間上映時間の間
ね。そうなんだ。
そうそう
出る。確か出る。で同級生のやつが日大の校舎で、あのレーザーディスクがあったから、海外版のやつ当時見てて。ずっとその休憩中って見てたんだって、うん、これ真面目に見なきゃいけないのかなって、その間ずっと見てたけど、休憩中って言うから出ないねみたいな、らしいねっつって、それで初めて知った、あ、そうなんだっつって、
なるほどね、
そうなんですよね。
でですよ、
はい、
あー、ですね、ちょっと吠えていいですか、
うん、はいはいはい、
タオラシに変わって、
タオラシに変わって、タオラシに変わって、うん、まあ、私の場合あの大義名分ではなくて単なる個人的な怒りですけども、うんうんうん、まあその、
うん、田中角栄が出たよ
ええ感じでその、うん、ディスられまして、
うん、
まあ某コンテストでね、YouTube の動画にありますけど、これ言おうかどうしようか迷ったんですけど、うん、やっぱね、どうしてもちょっと納得いかない部分だけはちょっと反応させていただきたいなと、
はい、
いうことで、
うん、
あ、そうですよ、うん、相対的に言うと褒めてもらってるんだよ、
うんうんうん、
で演出映画自体も、うん、もうとてもいい映画ですと
市村が脚本書いたやつね。
そうそうそうそうそうそう、うん、で演出もとても細やかでっていうふうに、うん、褒めてんのにシナリオだけはちょっとみたいなさ、おっとした、ねね、余裕だなお前みたいな感じ、
うんうん、なんて言われた
のでね、うん、まあ総評ですよ、うん、総評してくれてるわけ、うん、いい部分と悪い部分、うんうん、ところがさまあ俺他のやつの好評も全部見たんだけど、うん、動画のやつ、うんうん、ディスレーテンの俺だけなんだよ、うんうん、で、うん、この部分で要するに映画自体は良かったって言われてるけど、うん、シナリオがちょっとまあまあ踏みつけにされてるんで、うん、俺のことを踏みつけにしてくださったので、うん、その部分だけちょっと反論させていただきたいなということなんですが、うん、ね、田中千尋さんという、うん、映画監督、女性の映画監督の方がいて、うん、その人がやっぱり審査員の一人なんですよ、うん、でね、はい、大豆田時男の、ああ、なんとかの3人の元夫とかさ、
テレビドラマね、
テレビドラマとかのディレクターやったり、はい、シナリオで言うとクリーピ
ー、おお、はいはい、
イスマイルの隣人、
はいはいはい、
書いたりする、
見たね、
そうそうそう、まあまあ、要するにキャリアのあるベテランの方ですよ、うんうんうん、なんですけど、うん、もうなんか鬼みたいな形相になっちゃってさ、うん、シナリオのこと言うと鬼みたい、いや整った顔出しの方なんですよ、うん、鬼みたいな、その瞬間だけもう鬼みたいな
顔も出てるの、
もう出てる、出てますよ、うん、なっちゃってさ、うん、コロナで世界が止まったっていうふうにセリフでありますけど、うん、本当に問いたい、うん、世界は止まりましたかみたいなさ、いや止まったと思いますけどね、俺はね、普通にすいません、俺止まったと思うんですけど、うん、みたいな、そんな恐ろしい顔して、言われるほどなんかムカつきましたみたいなさ感じで、それでまあちゃんと映画というふうな部分が踏み込むところでは、その先にねどういうことがあったかどうかっていうのを見るのが映画じゃないかと思いますみたいなさ、ぐかってもなんか俺のことをこの何て言うんですかね、邪気のことを組みつけてくださって怒ってらっしゃるんですけど、まず1、田中千尋さんに対してこれマジ反論ですけど、止まったと思います俺世の中って。で俺実際コロナの初期の頃を思い出してみると相当怖かった俺は、ものすごいビビって、であの時何思ったかっていうと、多分頭で分かってんだよ、うん、これが人類を滅ぼすようなウイルスではないというのはなんとなく分かってるし、うんうん、まあかかるにしても相当広がってからじゃないとかからんと、うん、ただダイヤモンドなんとか号が日本に来て、うん、それでそこから拡散していったり、もう実はすでに海外から入ってきてるのが、うん、で東京中のこう水位が人数が上がってきて、で緊急事態宣言がダーッて出るっていう時に、うんうん、本当にビビりました、うんうんうん、であの時に理性みたいなものってのも、もう本当押し流されてしまうようにビビっちゃったんで、うんうん、でそのビビった自分をちゃんと覚えておきたいんですよ、うんうん、俺は理性的じゃなかったなと思って、うんうん、もう単にビビっただけ、うん、でその東京にの街角からさ人がパッと消えたじゃん、うんうん、緊急事態宣言の時に、うんうん、まあでもあれを見て止まったっていうふうに思うのがっていうことを忘れないでおきたいなと、うんうん、俺は、うん、でもう一つその中でもいいことがあったっていうのを見ていくのが、人間らしい生活があったっていうのを踏み込んでいくのが映画じゃないですかって言ってるんですけども、うんうん、これに関しては2つあって、まずそういう物語にしてますけどっていうことなんですよ、こっちは、ね、ある女の人がいて、うん、その若い女の人の方はコロナの頃か前か分かんないけどつけてる人がいて、うん、そのコロナの頃に結婚するっていうところまで関係性を育んだってことですから、うん、これは、うん、だから別にいいことがあったっていうのは普通の描写であるっていうことなんですけども、うん、コロナを記号として扱うのはいかがなものかと思うんですよみたいなさ、いやいやいやいやいやいや、まず募集要項に、うん、 あのコロナについて描写性とは言わないけども、コロナのことがあって会えない家族の、ね、絆を描いてください、会えない寂しさ、ね、ふるさと思う気持ちみたいに描いてくださいってありましたよねと、だから入れただけですこっち。それからエンターテインメントなんで映画っていうのは、どんなことであってもお客さんのね、あの気持ちを、そのエモーションの気持ちをなんとか刺激するために記号として扱うのは俺は別にあの客商売だと思ってるんで、あの普通にやりますよと。でまあその決してね、なんかね悪い人じゃないっぽいんですよ、田中千尋さんっていう方はね。でなんか小学校とか中学校とか高校生とか行って映画のあの制作の教える先生とかもね、やってらっしゃるみたいなんで、非常にねあの真面目な方だと思うんですけども、そんなあんた鬼みたいな顔して、
なんだろうね、なんだろうね、
気に食わなかった、いや気に食わなかったんでしょ、なんかしました、それは分からん、あそれは分からん
すよ、なんかあるんじゃない
の、うん、まあだからもし本当にあるとすれば、あの空に住むのあのシナリオを書いてらっしゃるんで、
お
まあでもそれはね、いやそれはもう絶対ない、絶対ない、
それはね。これは市村みたいな、
そんなことあるわけないんだよ。例えばじゃあ
市村正明って、ま、確かあの戦闘の、
いやいやいや、だから例えば
田原さんが欠席してる時にやってるやつみたいな、
違うんだよこれがね、これがさ万が一だしよ、戦闘態勢を聞いてね、くれて空に住む、クソミソやりました、なんだこれみたいな、田中千尋さんが「あいつら殺せ!」ってもし思ったとしても、あいつらだから、俺の名前なんか絶対分かるわけないんだから、ほんとこまで注意するはずないし、だからここで敵打たれたなんてことは絶対ありえないじゃん、だからまあ、
ありえないよね、
ありえない、そんなの理性的に考えてありえないし、そうするとよっぽど気に食わなかったんだろうなと思うさ、いやびっくりした俺だって、
いやでもそんなにね、そんなに言うような映画じゃないよね。
ちなみにさ、田中千尋さんの YouTube チャンネル、
違うそのコンテストの YouTube チャンネルなんですよ、
ちょっと見てみた
い、見てみて鬼みたいな顔、でもこれいいのはね、まだ知らないか見てないか俺言ってないけど、見ない方がいいと思う、あの顔見たらね、いいのもねしょんべんですよ、
こそんなに怖いの、
怖い、
激怒、
激怒だよ、鬼みたいな、整った顔もしてたのに、鬼みたいな顔になっちゃってさ、ギューって俺のこと踏んでるわけですよ、
そんなにそこまで
こうなんかこうブ
スブスブスブスブスブスブス
ブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブスブス多聞天とか毘沙門天みたいな感じになっちゃったんで、まあね、あの俺別にあのイエスキリストじゃなくてあの邪気の方ですから、踏まれても踏まれたら何か言いたくなるということですよ。でね、それはいい、
それはいいんだ、
それはいい
んだ、それはいいんだ、
それはだって田中さんっていう作家さんが俺のシナリオ、まあ、俺のシナリオを見て気に食わねえって言ったってことだ、お前何なのこれって言ったってことだから、でこれであれです、あの行ってこいです、問題はですよ、このね、その場の司会をやってるね、山田太一っていう役者がいるんです、これね、いや
山田太一って脚本の方は違う、
違うです、山田太一でございますみたいな、いるんですよ、これがね、そのおよそ15分のさ、動画なんですけど、この人のことは俺文句言ってきたけど、本気で、最初さ、いやいい映画でしたねと言ってんだよ、言ってんのにさ、田中千尋さんとか他のあのほら選考委員の人がさ、ディスり始めたらさ、そうなんですよ、そこなんですよね、あれ僕もね、あのね、コロナって来た瞬間にね、涙止まっちゃった感じなんですよみたいな、お前ちょっとそれうわこいつ手のひら返しやがってみたいな、いやもちろん、ありますよ、あの役者さん、まあ、役者さん監督プロデューサーみたいな関係性だから当然その、
まあ、それに MC っていうのもあるからね、
あるからね、当然ありますけど、お前さそれ仕事じゃん、これ来てる場がさ他の客だったらお客さんだろう、何も言わんわ、ただお前仕事で見てんだろうと、お金もらってこの場にいるじゃん、で仕事で見ておいて俺の顔面ぐいぐい踏みつけて、 その結果さ、お前自分の媚び売ってるってなんだよみたいな何やってんのみたいな、もうすごいんで手のひら返しが、こいつとって、あのタイトルと、うん、まあ展開から、うん、最後結婚っていうところでオチ見えちゃうじゃないですかマジかマジっすかこれだから原因として考えると3つだけですよ、うん、山田太一っていう男は超能力者なのか先人が思ってるのか、うん、それからありとあらゆる物語をもう消費し尽くしたね、うん、あの物語の消費者なのか、うん、それか単に俺のシナリオがつまんなかったって言ってるかどれかですから、俺は俺のシナリオつまんなかったんだなって言われたってことなんで言わせてもらいますけど、お前さ男経営者みたいなことしてんじゃないよ、公衆の面前でそんなどうも、そう俺のことグイグイ踏んどいてさ、何言うかと思ったらさ、一つ山田太一を今後ともよろしくお願いしますお前誰に向かって言ってんので、別に映画そのものは踏んでないんだよ、俺のことだけ踏みつけてんだから、タモンテンだかベシャモンテンみたいな顔してそりゃ言うだろうよ、いやこいつ気に食わないと思ったね、年上みたいですけど、山田太一さん、
あそんな年上なんだ、
うん、
結構年
上だ、
50年、ウィキペディアで57か8、
ああ、はい、知らねえな、
知らない、どういう字か、太一って、
あ同じだった、同じだった、
聞かないよね、
はい、この野郎ってこれに関してはね、うん、思いました、はい、まあ、田中千尋さんの件に関してはねあの鬼のような顔でびっくりしちゃったってのありますけど、山田大地のなんか男芸者だかなんかあの太鼓持ちみたいな態度はね、お前金もらってて、まあ、踏んでんの俺だけだからさ、
なるほど、ちょっと動画ちょっと見て
みて、まあ見てみてください、俺はね納得いかないなと、でも俺ね、いや俺は例によってさ、例によってじゃなくて、なんかちょっとディスられたんで、自分の書いてシナリオのことを、おい内野君、近藤君、工藤君、俺書いたシナリオのやつちょっと引っ張ってきてよ、こいつどんなこと言ってるか映画で見て俺がディスるから付き合ってくれやみたいな、うんうん、ね、ヤイゴのハミングみたいなさ、うん、っていうことをやろうと思ったんですけど、あ、ごめん空に住むで俺すでにやっとるわみたいな、ちょっともう2回も3回もやるのもどうかなというんで、まあ、あの今回の件に関してだけちょっと田中千尋さんには、あの俺は、そういう態度で物を作ってますよっていうのと、作家だとか映画だとかっていうのになって客商売と思ってますよっていうのと、山田太一ね、あの男芸者みたいな真似しんじゃねえよっていうのだけはちょっと、はい、ここでまあ聞かれないと思いますけど、
まあまあまあまあ俺らみたいなもんがね、
そう、何を
言ったらとしても、ね、
ところで聞かれないんですけど、
おうおう、言うとるわ言うとるわ、踏まれたうなぎがなんか
言うとるわっていう程度なんですよ、程度なんだけど、そうそうそうそうそう、この件だけは、ね、でも真面目に言うとやっぱりちょっとね、言葉が足んないと思う、向こうの方は、うん、だからほら、いいことも悪いこともさ、うん、映画祭とかに出して選評もらうじゃない、うん、でも大体の場合はさ、うん、まあそうだよなって思うもの、うん、こっちも、うん、偉い人からその別に踏まれたとは思わないわけで、うんうん、ここまで踏まれたと思うのはちょっと言葉が足んない、あの言葉の、あの、あれが足んねえなっていう感じをね、うんうん、した。
ということで、たかり人生相談のコーナーパックンということでね、はい、今回もウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうという毎回恒例のこのコーナーをやってまいりますということでね、
いろいろね、2023年もいろいろ悩ん
でるのが多い、はい、2023年コロナが終わったとしても、
うんうん、まだまだ
まだまだ
人の悩みはつきませんね、
はい、じゃあこんちゃんがウェブからパクってきた相談は、うん、
これだ
ということで、メガネをかけさせていただきますよ。年取るとやだね。
いやですよ、本当に。
遠近両用のメガネいいぞ。
遠近両用よくないよ。
そう、うん、こうやってやるの、下の方に
下をやるんでしょ、
うん、
あんまよくないな。
もう今でもレンズ中身同じだよ、こういう風になってないよ、
うんうんうん、
そうだよ、知ってるよ、
うん、
あの昔のじじいがかけて
るな、
知ってるよ、知ってるけど、あんまりダメだったな。
あ、ダメだった、
うん、
俺もなんかね、地面が歪んじゃってね。
あ、はいはい、
なんかね、
あんまり、うん、
彼女に振られました。相談者、大栗純、男性20代。1週間前に1年半付き合っていた彼女と、1週間前に 1年半付き合っていた彼女と2ヶ月毎回喧嘩をし、彼女から喧嘩に疲れたという理由で振られました。はい、そして僕はこの1週間辛くて、どうしても復縁がしたく、謝りの LINE を入れ、友達でいいのでこれからもいてくださいと送るとそっかと来たのですが、このそっかにはどういう思いが込められていると思いますか？僕の友達曰く、友達じゃなく前みたいに付き合いたいんじゃねとか言われたり、だるいからじゃねとか言われたのですが、どう思いますか？
これだるいと思う人
だるいだるいだもん
ね、だるい
だもんね、あの友達じゃなく前みたいに付き合いたいっていうことじゃないよね。
そうじゃないですね。
これは
友達が優しい、
優しく、優しくね、優しくちょっと希望を持たせようとしてんだろうけど、うん、多分友達もそんなこと思ってないですよ。
いやでも2ヶ月喧嘩、2ヶ月に一遍喧嘩したの？
うん、2ヶ月前に毎回喧嘩をして。
あ、じゃあそれじゃもう。
なんでそこまでさ、会うたびにさ、ああもう喧嘩になっちゃうっていうのにさ、まだ付き合いたいと思うんだろうね。ま
あセックスしてたからでしょうね。
セックスかな。
うん、ああ気持ちいいわ、でも喧嘩嫌だな、ああ気持ちいいわ、でお互いやってるから、うん、だから大抵そういうのってほら女の人の方がさ、別にセックスだけじゃねえだろうって冷めるからね。
いやでも男の方も2ヶ月毎回喧嘩してたら付き合うの嫌だと思うけどな。
あ、
だから喧嘩しねえじゃん本当に好きだったらさ、なんとか変え、変え、こっちが変え
て
さ、
ごますっちゃったりして、
ね、ごます
いって、うん、いくらそういうこと踏まれてもなんか踏んでくださいみたいな、いやそれは本当に30過ぎてからの態度で、
そうすかね、
やっぱり20代の
子供だからさ、
自分のこと認めてほしいし、
あるでしょ、俺の生き方曲げらんねえみたいな、
ああそれだ、うん、それですよ、うん、でも諦めた方がいいじゃないですかね。
これはもう諦めた方がいいですよ。
もう無理でしょ。
2ヶ月毎日喧嘩、毎回喧嘩、会うと喧嘩みたいなのはさ、うん、とてもじゃないけど、やり直したとしても、復縁したとしてもダメですよ。うん、そんなのは続きません。相性悪い
ですよ。これなんかね、なんか本人の中ではね、まだ続いてる話のような感じなんで、苦しいんだと思うんですけども、多分ね、そのどっかの段階でね、もう彼女の方がね終わらせてるんですよ、
う
ん、
そうね、
関係性を、うんうん、で終わらせるって相手が決めたらね、うん、関係性続けようとする方が絶対負けるから、
負けるね、
うん、もう会社も辞めるって言った人は辞めちゃうでしょ、
うんうんうん、そうそうそうそう、友達いてくださいいてくださいって
言ったって辞めるんだから、
う
ん、
そうそうそう、
もうどんなところでも全ての人間関係は、うん、もう終わろうって決めた人が最強です、もうその人に従うしかないんですよ、うんうんうん、それはもう変な言い方だけど、自殺するって本当に決めちゃった人は死ぬから、うん、それは、うん、もうその人が言ったら、同じ人は腹決めたんですよ、別れるっちゅって、うん、だからあの取り返しようがないので、なんかあのちょっと別のさ、うん、あの新しい彼女を見つける方向でなんとか努力した方がいいと思いますよ、
う
ん、
そうですよ、うん、喧嘩しないような ね、
まあするタイプなんじゃない、
まあちょっとお前も自分の生き方ちょっと考えた方がいいぞっていうこと、
うん、うん、でもそれももう20代だからね、
あ、まあそう
なんだ、どうなんだろう、あのほら別れた相手にすぐ LINE とかメールとかするっていうのはさ、うん、やっぱやったことないので俺も、
そうだよね、しかも喧嘩してるような相手ですよ、
うん、そうそうそうそうそうそう、お願いしますって、そっかって、でも、もう見切られたってことじゃないですか、うん、そっかっていう、だから今回はまあいくら元のように戻りたいというとちょっと難しいと思うん
で、難しいですね、
別 の、 あの彼女さんを探された方がいいと思いますよ、
そうですよ、はい、胸が点点点、ね、相談者椿冷ややっこ、女性10代、胸が小さい、彼氏に触られたくない、胸が小さいですというかないです、体質なのか、そもそも上半身に肉がついていなく、胸も貧乳どころかまな板で、下着はすべてカパカパします。かなりコンプレックスを感じていて、彼氏とそういう雰囲気になっても、胸がないことがバレたくなく、拒否してしまうこともあります。このままではいけないと思うので、勇気をください!勇気をください!
どうですか？あんまね、関係ない。
関係ないんですよ。
ねね、関係ない。
違うんですよ。ね、これね、本人のコンプレックスだとどうしようもないよね。
どうしようもない、どうしようもないんですけど。
どうしようもないんですよ。
どうしようもないんですけど。
彼氏が綺麗だよとか、可愛いじゃないって言ってくれてもダメなんですよ。だからそういうことを、コンプレックスを刺激しないような彼氏とお付き合いしていくしかないんじゃない？
コンプレックスを刺激するしないような人っていうのはどういうこと？
チンコちっちゃいねみたいなこと言わない人じゃない？だから俺たちからすれば。
ああ、
その程度
で、そういうこと言わないじゃないの？でも、
そんなこと終わっちゃうんだみたいなさ。
別に彼氏からはそんなこと言ってるんじゃないんじゃないの？
うん、でもほら。
彼女が勝手に思ってる。
とにかくダメだもん。
でもほら、ね、こっちはさ、俺のおちんちんちっちゃい、ちっちゃいって思ってると、別に言われてもないのに気にしたりするでしょ。
まあまあまあ、それそうだけどさ。それそうだけどさ。
どうせちっちゃいって思ってんだろみたいなさ。
そうです
。うん。だからそういう
コンプレックス。
そういう人と付き合った方がいい。
違う。だからそれ、女の人の方が、そのこと言わなくても、気にする人は気にするじゃん。うん。すごく。だから基本そんなことないよって言ってくれる人とお付き合いして、まあちょっとコンプレックスの部分はちょっと自分でごまかして生きていくしかないんだからね、そこはごまかして多分コンプレックスは治んないと思うんで、身体のことって
俺結構胸のちっちゃいの好きだけどな。
俺も割といい
です。俺に言われても困りますよ。いや俺いいんだよって。俺に言われても困りますよ。商売できないから。
俺はいいけどね。俺好きだ
もんね。俺も全然大体。男の人もね、俺もパンツカバカバなんだよっていう人をね、探して多分付き合った方がいいんじゃないかな。
何の話してるの？カバカバって何？パンツがカバカバって。
あ、プラがカバカバ。
ああ、なるほどね。
なんかパンツカバカ
バ。まだ10代っつうとどのあたりなのかね。女性10代って言ってもさ、いろいろあります。幅広いからさ。
15、6のこともあれば。
15、6だったらまだこれから全然、
15、6だったら多分陰行条例引っかかるんじゃないかな、お互いね。
お互いに、胸触らしちゃダメです。
ダメですよ。ダメなんですけど。
まあでも15、6とかってありそうじゃない、こういう。
まあそうですね。そうですね。
一番こういうのがありそうだよね。
あのね、褒めてもらうといいかもしれない。それはもうそうね。最初 の、 初体験はベテランの風俗嬢にした方がいいですよっていうふうに思うのは褒めてくれるから。
なるほどね。
めちゃめちゃ褒めてくれるから、だからその時の自信があるから何となく自信満々でしょってところもあったりして、優しい、まあ、お気になさることないですよって言ってほしいんだと思いますし、みんなそうだと思いますけども、そういうことをね、優しく受け止めてくれる彼氏さんとお付き合いされればいいんじゃないですかと。
そうですね。それしかない。
ないね。
それしかないかな。思い切って胸入れちゃうとかね。
あ、包丁。
あるかもしれないしよ。
すごいでっかくしなくてもね。あ、ちょっとね。
ちょっと
ね。
ああ、まあまあまあまあまあまあ、あり
まあまあ、でも人によるけどね、これ、それが、そういうのが許せない人もいるじゃん、やっぱり。まあ、そういうのが。いいんならいいんだけどね、そういうのは一つの手だよね、手ではあるけど、
それで人生明るくなるんだったら、
明るくなるんだったらね、
よくよく考えてのことだと思いますけど、手軽にやっちゃい
けないもん。手軽にね、ランチ感覚でやっちゃダメですよ。よく考えてね、私の生き方が前向きになれるんだったらっていうんだったらやってもいいと思う。一つの手です。
例えば俺たち目が悪いじゃない、でもレーシックやるかどうかっていうとちょっとまだ俺躊躇あるから、リスクもあるしとかさ、もしドライアイになっちゃったらと怖さもあるし、
怖いね。もうだから目に メス入れるっつうの
は、いやー、恐ろしいことなんですよ。だからまあメンテナンスもあるみたいなんで、整形手術もさ、一回で終わりじゃなくて、よく考えて、はい。もう一回いきますか。
モテタイン相談者、花畑キラリ、男性20代。私は自分で言うのもなんですが、イケメンです。なのに全然モテないのです。モテたいん。芸能人で言うと、佐藤健と元 TOKIO の永瀬くんを足して2で割った感じです。すげえな。
男前じゃん。
そこにスパイスとして、デーン・フジオカさんを2、3滴垂らした感じでしょうか。ファッションセンスも not bad。悪くないです。
いい匂いもします。香水は外国物を使用しています。フレグランス、いい匂い、うん、でも抜けているところがあるようで、この間は 4日連続で、うん、社会の窓が全開だったことがあったようです。将来はホストになってお店のナンバーワンになりたいです。どうしたらよいでしょう。
いや、それホストになりゃいいじゃないですか。
そこまでかっこいいんだったらね。
そこまでかっこいいんだったらいい。
そこまでかっこいいんだったら自分のかっこよさをお金に変えた方がいいですよ。
いいですよ、本当に。
それはすごいじゃん。
でも抜けてるとこがあるからホストになってもちょっとなんか心配なんじゃない。
でもそこが可愛いっていう。
でもいい。でももし本当にこのまんまだとすれば、相当モデると思う。
相当だよ。
相当モデると思うけど。
2枚目なのに抜けてるっていうのが一番、ギャップがそそるんじゃん。
そういうことか。なるほどね。
しかも文章もバカっぽいしよ。いいじゃん。すげえいいやつだと思ったけど。多分書いてるのはおっさんだと思いますけど。でも、このまんまのキャラだったら漫画みたい。ね、4日連続、ね、チャック全開でございました。佐藤健が4日連続。チャック全開で歩いてるんですよ、街を。そんな面白いやついないって。モテないわけじゃないじゃん。
まだまだこれからですよ。
そうそうそう、
ホストになったらいいんじゃないですかっていう感じで。映画のデスカデンデルカーデン、どうですかデン、どうですかデン、どうですかデン、令和。
いや、工藤君いないときついね。これ間近で見てるのね。いつも工藤と苦笑いだからさ。俺兄弟一人じゃん。工藤いないとこれ見てるのきついなと思って今ちょっと。
我々通常通りだったから、あんまよく分かんない。
ノリノリでやってるからな。
毎回毎回、一本の映画について語っていこうというこのコーナー。今回の映画は、愛国女子紅武士道ということでね、来ました、ついにやってまいりましたよ、ね、幸福の科学制作の夜、2022年2月18日公開、千言よし子さん主演ということでね、出ました、愛国女子。脚本が大川さやかさんということでね。
ああ、娘さん。
大川一族で締められてますよ。宗教家の大川隆法が原作、制作組織を担当し、千言よし子が未来のために立ち上がる女剣士役を演じたファンタジードラマ。ある日、町で芸能事務所にスカウトされた大学4年生の大和静香は、案内された事務所で突然男たちに襲われる。しかし、道場主の父に、幼い頃から鍛えられ剣道四段で全国大会優勝の腕前を持つ静香は、瞬く間に男たちを倒してしまう。そんな彼女の前に芸能事務所の社長を名乗る高山佐渡氏という男が現れる。高山の正体は、日本を古くから守ってきた創造神、雨の御親神を崇める日本救済会議という団体の事務局長だという。高山たちから日本が滅亡の危機に瀕していることを知らされた静香は、国を守るために立ち上がり、霊的世界を舞台に日本の未来と自身の命運をかけた戦いに身を投じるというね。どうでしょう。
良かったところ、まず、はい、今まで見てきた千言よし子さんだ、千言よし子さんの、あのハッピーサイエンスの映画に比べて、はい、今回は格段に顔とかいろいろ絞れてました、ビッと、なんか清水文香さんだった時代の頃のなんかこう顔つきがちょっと戻ってきたなと思って、少しこう絞ったんじゃない体を、お酒を控えるとか、そういうことで、
お酒を控える、
美味しいもの食べるんです、我慢するとか、いうことだ。さらば青春、されど青春の時の方はもう一度ぷっくりしてて、思ったけど、芸能人の方に戻ってきたなっていうのがありましたね。はい。
私、まあそれの連動してやっぱり、あ、もう清水文香、千言よし子さんの作品はもう幸福の科学のやつしかも見れない。
見れないね。
で、まあ久々に見て、ああ、なかなか、まあ、よかったなっ なんか彼女ね、うん、って感じっすね、なんかね、
まあしょうもないんだけど、うん、大半ね、
うん、大半
読み大魔人っていうのが適当ね、大魔人っていうこのネーミングもどうなのかと思うんですけど、うんうんうん、体からこうなんか竜蛇っていうか
触手みたいなのが
触手みたいなのが出るんですけど、その CG の出来が割と良かった、なんかすごいヌメヌメ感が出てて、
でもあのぐらいは割とずっと今 VFX だった
ら、まあまあまあそうなんですけど、そうなんですけど、その中でもよ、あの中でもっていう感じですよ、あの映画の中の出来としては、
出来としてはね、
はい、
まあ CG で言うんだったらね、なんていうんですかね、誰もが夢見たキングギドラとヤマタノオロスの合体っていうのが出てくるね、これなかなかね燃えました、あっキングギドラかなと思ったら、あ首が
8つ
か、あヤマタノオロチかみたいなさ、しかも最後ちょっと泣き入れちゃったりしてね、ヤマタノオロチがね、ありがとうみたいな、ね、
しょうもねえな、もうどいやでもさ、今までのは今までの俺らが見てきたハッピーサイエンスの映画って割と隠してた部分があったんですよ、
ありましたね、
あの一般向けにさ、
はいはいはい、
あの一般向けにこうちょっと色を薄くしてきた部分があって、はい、まあ子供だったらこれまあ面白く見る人もいるかなっていうぐらいの出来だったんですけど、今回のはもう色がもう、
あもうだから
思想的なものがもう全面に出てきて、
全面的にね出てきて、
いやー本当になんかこうなんだろう、戦前の日本っていうのはこんな感じだっただろうなっていう思わせる、やっぱりこう誰も反対する者がいないグループ内ってこうも気持ち悪いものかっていう、
でもさ誰も反対しないって言っても、うん、幸福の教育がもしなくなったとしても、うん、どっちかというとみんながさ、うん、進んで参加してるわけじゃん幸福の教育、うん、だから、うん、幸福の教育が代替わりするとか解散しちゃったとしても、うん、大日本大戦の時みたいに、うん、いや嫌だったっていう話は出ないんだろうなと思って、
まあそれはそうだと思いますけど、う
ん、みんながね、
あの中で語られてる思想をさ、うん、言われてさ、うん、そうなんですか、
まあどうだろうね、
もうおいおい、
あそうだ、
誰が疑問を差し挟めよって、
いやいやそれはまあ別に宗教の
大魔人ってさ、読み大魔人って何よってよガキじゃね、うちのガキだってそんなことを言われたら引くわ本当に、なんかバカじゃんみたいに言うよ絶対に、
まあちょっと中二病的な感じ、
読み大魔人倒すのじゃとか言って、その読み大魔人もまたさ、もうあの仮面ライダーの怪人よりも出来が悪い、
仮面ライダーかなーと思って見てた、なんか途中から
それより、ね、全然出来悪いじゃん、
いや悪いですよ、うん、お金あるはずなんだけどな、
いやでもお金は あって結構なんかちゃんとして、うんうん、ちょっとまあ割とちゃんと作り込んでて、うん、ちょっとびっくりしたのがさ、駅のシーンでさ、あれマジの駅でしょ、
なの
じゃないの、だってなんか改札とかって、で
駅セットじゃないのあれ、
駅セットなのかな、
うん、あ違うかな、タイルが、あでも地下道があれ作りだとし
てすごい、
でもガンツとかで割と駅のシーン出てくるし、ね、だから駅セットあんじゃねえかな、
俺ちょっとびっくりしたのって、新原駅ね、
うん、
深夜、ね、電車終わった後になんかちょっと借りて
やってるのかな、
かもしんないね、
ね、うん、もうあれはちょっとびっくりしたなと、う
んうん、でもお金のかけ方がやっぱり、うん、あの息子のひろしさん、うん、と息子のひろしさんだからやっぱりあのハッピーサイエンスの映画のお金のかけ方っていうのを、うんうん、すごく踏襲してるんだなと、うん、セットとか、うん、その、うん、こちらへがしっかりしてる感じ、うんうんうん、でちゃんと見えるじゃん、うんでもなんかね再現ドラマを見てるような感じなんだよね、うん、全部がね、うん、なんかこう、うん、血の通った人間に見えないというか、
うんう
ん、どうしてもね、うん、なんかセリフなんて言ってます感がどうしても拭えない、うんうん、皆さんプロなんで、うん、西岡徳馬さんとか、うん、国広富幸さんとかさ、うんうんうん、あとは今国会議員の誰だっけ、
長
俺がタバコの吸い殻で長城禁止 あなたの嘘が分かるのよみたいな今そ総理大臣でも出てましたけど、やっぱりねなんかあセリフ、まあ、プロの演技なんだなと、プロの仕事なんだろうなと思って、
どうしようもないなあれな
何がどうしようもない、
特に歌ですよ歌
歌はね歌はねもう強烈、俺字幕入れて見てるから、
歌詞も出てくる、
もう歌詞も出てくる、
エイヤーターフラッシュってなんだよそれ
エイヤーターフラッシュでしょ、いや見るのことですよ、エイヤーターフラッシュ遠くの星の彼方から降りてくるでしょ、
ミオ大魔人を倒すため、
そう
あと口が耳まで裂けて、
それはね
最後のエンディングだと、
そう、強い私だって女の子だから、本当は彼氏が欲しいのよみたいな、でも私より強い男はいないだけみたいな、すごいな、
凄まじいよね、凄まじいセンスだよねあれ。
いやもう歌詞だから五七五とか、なんか ワードあるじゃないですか。いやすごいな、あの作曲してるの多分やっぱトレーニングするのプロの方だと思うけど、あれでしょ、あの大川さやかさんとかさ、大川洋子先生が花歌魔人に「霊言でーす」っつってパーンって書いたのを「俺ら曲作れ」って言われて、お金もらってるから「はい分かりました」ってやってるんでしょうけど、あれに
節回しがすごいよね、すご
い、あれ OK 出てるんだ、でもね、それでもね、私はやってない軽薄だよりも悪はない、あの曲自体には悪はない感じ。
それ何の歌だったっけ。
それはね、あの地獄ソング、オーグの私は超越人力だとかさ、それはそれに比べると洗練はされてる、
洗練されてるかな、
聞きやすいっていうかね、聞きやすい、
聞きやすい、
あっちの方がエグかった、やっぱオーグの方が。いやね、歌は耳にすごい残りますよ。こう大川さやかさんとか、まあ、本当に霊言の歌詞だっつって、ピヨーンって書いてバーンやってんだろうけど、もうちょっとさ、
あの歌の数々が流れてきたらもう映像が目に入ってこない
んだよ。もう俺字幕読んでる。
映像何やって何いや何やってるかは歌を聞けばわかるんだけど、なんだろう、なんか。映像が 目に入ってこないっていうか、
入ってこない、
耳先行になっちゃうんだよね、あれね。あれはちょっと邪魔だわ、邪魔だわ。
いや今回ね曲が多いんですよ、
多い多い、5曲ぐらい
かかるんで、しかも大川さやかさん、大川梨央さん、ね、清水文子さんも1曲歌ってるんだ、
静かの心、
静かの心ね、
なんかさっきさ、今までの映画ちょっと隠してたで今回隠さなくなったって言ってた、だからそれがあれでちょっと俺ねちょっと面白かったんですよね。
もうはっきりと思想が見えるから、ね、
なんか思想が こんな思想出てたっけみたいな、前の映画ってキララちゃんが出てた時とかってなんか こんな思想出て
たっけ、天使に I'm fine、まあ、必ず天井界
は出るけど、あの前のやつはなんかこう西洋の世界観だったよね、なんかね、
そうね、
ギリシャパルテノン宮殿的な
テルマエロマエ
的なねやつだったけど、今回は日本的な大和魂みたいな感じだけどね、
でなんかちょっといろいろなんか今タイムリーな感じだったじゃないですか、
ミサイル
ソドラ、そうミサイル飛んできたりとか、
ソドラ共和国
で、さっき言ったあのほら中条清さん、それ大丈夫だったら、あ、なんか自分の新曲宣伝するんじゃないかな
と、俺も嘘を歌うかなみたいな、
大丈夫かなと思って、総理大臣にしちゃってと、
ここで一曲みたいな、
ここで私の新曲が、
新曲がみたいな、
なんかおタイムリーだったなみたいなのがあって、
いや毎回ね、気持ち入れ替えて見てるんですけど、毎回トンチキなんですよ、割と
トンチキだね、
これはでもね、でもクオリティ的にはもうこれ以上だから、映画じゃなくて、多分監督はあの職業として映像を撮ってるだけなんだと思う、あの
岡村
さんで、あのもうメインはシナリオでしょ、これこそもう削るなんてあってはならぬ世界だと思うから、あともうここに映像を当てはめてやっていくしかないでしょ、だからカット的な面白い部分も全くないし、えぐい部分、映像的にえぐかったり面白かったりする部分も全くないですよ、ただシナリオはひたすら面白いです、俺は面白かった、なんか何だろう、だって最初にね、 こう道場でこうやって手合わせてると、うん、まあ、正座して瞑想してるでしょ、うん、パーンとあの日本あの東京にさ原子力爆弾からっていうのが落ちて爆発するってビジョンをバーンと見る、うん、これは大変だっつって、うん、で妄想にしか見えないんですよ、うん、あの時点で、うん、で妄想なのかどうなのかっていうことの検証が始まるんじゃなくて、もう絶対的に起きうる未来であってこれは、うん、そしてそのそれを阻止すべく戦っている仲間とつながるためのビジョンだから、うんうん、いやねこれ妄想全開っちゃ全開なんですよね
全開なんですよ本当に、
うん、これ本当か嘘かってやっていくのが多分、うん、一般受けするような映画だと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
見えたっちゅうことはもう、
もうそこに疑問の余地なし。
なしだから。落ちてくるっていう。うん、なんとかせなあならんっていうことで。
清水文香さんはこれで本当によかったよかったの。
いやもちろんいいでしょ。
いいのがね。
幸せ
なの
かね。幸せじゃない。
清水文香ファンはさ、もうちょっと見る機会が年一ぐらい。
もう文香ファンなんている
のか。いるのかなって感じ
な
のかね。
うん、なんか中でも文香さんやっぱりちょっと演技とかいろいろ舐めてらっしゃるような、舐めてるなで俺は舐めてるっていうのは、うん、舐めてる人 の生き方を見てるの好きなので、うん、このままやってくださいっていう、うん、だからあの絶対に幸福の科学にいる限りは道を踏み外さないから、
うんうん、その道をね
この道を、うん、この道を踏み外さないし、うん、あのお酒を飲み続けられるだろうから、うんうん、別にほら芸能界にさ、うん今普通の芸能界に戻って、うん、はっきり言って気使う必要ないじゃん、うん、もうこの中にいるのスターだから、うん、
まあね、まあ、ね頂点だから、ね、
頂点なんだし、うん、で実際にスターのあるオーラの人ってもういないじゃん、うん、あの映画の中でもさ、うんうんまあ、やっぱ大川隆法先生重宝しますし、うんね、大事にするでしょうけど、うんだから大川隆法先生が去った後、うん、大川さやかとどうなるのかなっていうのは見ものだなと思ってます、ね、一体どうなるんだろうってのはちょっと見ものだなと思うんですけど、まあ映画の方はねあの割と古い感じの保守思想です、
うん、まあそうね
そだから その部分はそんなにねあのとっぴらぶことないんですよ、うん、昔日本のために戦ってくれた人たちのことを忘れないようにしろっていうことであって、うんうんうん
最後にこのなんかこう大川隆法先生が、うん、
剣道の、ええ、練習をされてるところが
全然うまそうに
見えない
素人目に見てもどうしてもなんか腰が座ってないっつうか
なんか腰が座ってなかったね、うん、そんなに剣道やってなかったんじゃない
のお前そんなに偉そうにやるほどうまくね
えぞいや
なんだろうねあれね
ただ俺ね、俺あの現場にもしいて、大川隆法先生とこうやってもし市内をやることがあったら、あの気合、もう散々演説するエル・カンターレの気合じゃない、あれって。タイヤーってやるでしょ。あれやるとちょっとビビる。だから気合がちなんですよ。
気合なんですね。
気合がち。あれだって、うちのだってメーンっていけねえだろよ。
いや、行っちゃうよ、俺。俺行っちゃうよ、俺だって大川隆法が怖くないもん、別に。蹴り入れちゃうよ。
剣道にない。剣道じゃないでしょ。それは剣道じゃないでしょ。
俺小倉会だから。
だけど、なんで、やっぱ最後に大川隆法先生の剣道の稽古の様子が出てくるんですけど、びっくりしたね。これ必要かみたいな。
しかも、下手だし、みたいな。太平だし、みたいなさ。
しかもさ、後ろの方にさ、なんか女装した大川隆法先生みたいな人いなかった。
それはさ、さやかさんでしょ。失礼でしょ。
すいません。
ちょっとね、でもね、あの話もう一回見てください。もう一回見てください。一人後ろの方がね、後ろに座ってる女の子がちょっと笑ってます。ちょっとね、やばいって思いながらね、やっぱり変だと思ったんだろうね。
でも見慣れてるはずだよね、そういうなんか先生の、あーとかって言っても見慣れてるはずなのに、笑ってるっていう。
ちょっと
どういうことみたいな。よほど特殊だったのかな、みたいな。
声がね。
こんな長かったっけ前の映画って。2時間、あ、127分ぐらいあったの。
前のも長かった。
前も長かったっけ
何かあったっけ、前何見たんだっけ、
前だから天使にアイアンファイン、うん、
とあと、
ま、僕の彼女は魔法使い、
ああ僕の彼女は魔法使い、
そっかそっか、それがあれだ、ね、お弁当、
うん、お弁当のやつ、それからさらば青春、サルド青春、愛国女子、もうやめねえかおいおい、そろそろ、そろそろやめねえか、これ
そろそろやめたくなってきた、
ね、そろそろちょっとこれ、
もうそこが見えてきた、ね、
もうちょっとも
う大体分かったからね、
もう頼むよって、
でもどうしても見たくなるんだよな、
嘘、俺全然見たくないんだけど、
新作が出ると見たくなるんだよな、これ
ちょっとね、今回てある意味転換期だったじゃないですか、俺ちょっと今回の作品、今までとちょっと違うから、
ああ、
次のものまた見てみたいなって感じ、
あ、まあまあまあまあ、新しいものは出ないような気はするけどね、
だ映画ってさ、だからほら、うん、ハリウッドのアベンジャーズもあればさ、邦画界もあればさ、うん、最果ての方にこういう映画もあって、うん、でちょっとこうさ、最初の方は俺も見せ物が悪いけど、まあ見せ物が覗くような感じですよ、演じの、どんなもんだろうと思って見たけど、毎回割とさ同じようなヘビ女ばっかり出てくるんで、うん、その見せ物、ね、見せ物小屋で、
ね、
もうそろそろ別の見せ物見せてくださいよみたいなさ感じになってます。でも思想的なものは大体分かったんで、生活保守的なね、あの先人のあれを大事にしようみたいな、そしてその武士道を受け継いでるのは、うん、あの大川隆法先生であり、うん、その真似弟子である清水文香ですよっていうさ、うんうんうん、武士道ねみたいな、
ね
え、ひろしさんが出てから初めての映画かな、
いや全然全然、
あ全然そんなことない、
だって僕の彼女は魔法使いなんで、ひろしさんに出てます、
ああそっかそっかそっかそっか、
もうひろしさん出たのずいぶん前ですよ、
前か、
まあ、また出たらいい、なんか見るの、
まあ、ちょっと微妙だけどね、また、
まあ、宣言よしこが出てたら見ましょう
よ、なそんなに好きなの宣言よしこさん、ね、
あれ宣言よしこね、
アイムファイン出てなかったよね、キララちゃんは
天使アイムファインの時は入試してなかった、あ入試カミングアウトしてなかった、
うん、あそうかそうかそうか、うんうん、宣言よしこさん出てたら見ましょうよ、うん、
だいたい出るだろ。だいたい出るだろ。
絶対出るだろ。出ない、出なくなったら事件ですよ。
そうですよね。
うん、でも別のスターもなんか発掘してほしいけどね。あの、まあね、そう。
キララちゃんがね、もう一つのスター
も、
ね。
キララちゃんはだって、あの、大川先生の誰か、あ、新宿の誰か結婚して離婚して忘れちゃったし。
あ、そうなの、ね、
そう。
ほら、一時行方不明みたいな。
あ、だからその時のおたことでしょ。
そうなの、ね、
そうそうそう。そうなんね、
まあまあ考えましょうね。
まあ今年も一発目からいい感じで、はい、滑り出しました。はい、
よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いしますよ。